はい、じゃあ聖書を読みします。ヨハネの手紙第1、4章の7節から終わりまで読みます。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。未だかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることが分かります。私たちは父が御子を世の救い主として使われたのを見て、今その証しをしています。誰でもイエスを神の子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいる者は神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています、ね。今日はですね、ヨハネ書なんですけれど、ヨハネ書じゃない、ヨハネの手紙第1ですね、これはヨハネが、ですね、エペソかどっかにいた時に書いたもの。ヨハネっていうのはヨハネの福音書のヨハネと同じものだとされています。そのヨハネは、昔から十二弟子の一人のヨハネという説が強かったんですが、最近の研究では別人の可能性もあるという、いずれにしてもヨハネの福音書とこのヨハネの手紙3つありますけど、全部同じ筆者だろうと。それが使徒のヨハネがそうじゃないにしても、同じ筆者であろうという、文章の書き方がそうだということらしいんですね。今日の箇所なんですけれども、まず聖書の箇所の解説をさせていただきますと、7節8節、愛する者たち、私は互いに愛しましょうというところから始まりますけれども、ここで言う愛は、アガペの愛ですね、無条件の愛。そういう愛は神から出てきたものということです。神様の愛ほどのそういう性質のものは人間の力だけ、人間という存在だけからは生み出されることがないと解釈していいんじゃないかと思います。神こそが愛だから、愛のないものに神が分かるわけがないというのは、そういう8節の言葉ですね。神、ここで言う愛はもう神イコール愛ですね。で、9節なんですけれども、一人子を世に使わし、これはもちろんイエス様のことです。でその方によって命を差してくださった。命というのは、神様と和解するしての、永遠の命という意味ですね。でそこでイエス様を通して、それによって神様が愛を示してくださったということです。似たような箇所がありますけれども、同じくヨハネですけれども、ヨハネの福音書の3章16節って、世界的に一番有名な聖書箇所かと思います。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これはギデオンの聖書ですとかね、ホテルとかに行くと、昔はよく必ず置いてあって、各国の言葉でこの箇所が、書いてありましたよね。 一番有名な箇所じゃないかと思います。もう一つ同じくヨハネの福音書の15章13節にはこう書いてあります。人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。もうまさしくイエス様の十字架のことを書いていると思うんですけれども、本当ない究極ないって、まあ、相手のために死ぬ覚悟ができているかってそういうことですよね。でもイエス様の十字架っていうのはもうイエス様ご本人が直接の知り合いだとは思われない人のためにも未来の人たちのためにも十字架にかかってくださったという、そういう我々の信仰があるわけですけれども、そういうのを通して神様は愛を示してくださったということです。で、まあ、ちょっと早めに進んでますけれども、10節11節、神が愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら私たちもまた互いに愛し合うべきです。最初にあるようにですね、私たちが神を選んだんじゃないということですね。まあ、たくさん宗教があっていろんなものから、はい、キリスト教だとかイスラム教だとか、まあ、人間は選びますけれども、愛してくださってるという意味では神様の方からすでに我々を愛してくださってる、選んでくださってるんですね。その愛を表現するためにイエス様を使わせてくださって、まあ、その辺は9節と同じ部分で、被ってますけれども、神が選んでくださった、我々を選んでくださった、我々が選んだのじゃなく神様が我々を愛して選んだくださったからこそイエス様が使わされたということですね。12節から、16節全部は読みませんけれども、いまだかつて誰も神を見たものありませんというところから始まるんですけれども、続く16節までは神様が我々の内側にある、これはもうあの聖霊様の存在によって我々の内側に神様がいてくださっている、いまだかつて誰も神を見たものはないというのは本当に、まあ、神様は見える存在じゃなくて見えない存在ではあるというと同時に我々の外にいて見える、まあ、外にもいらっしゃいますけれども、内側に御霊によって聖霊様によって神様が内側によるということですね。で17節から19節、神、あ、まあ、17節の最初のところに、このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなった。そして18節には、愛には恐れがなくて、完璧な愛は恐れを締め出してくれるということもありますね。この愛は、ここに書いてある愛は神様によるものです。ですから我々が受けているその神も、あ、その愛も完全な愛と信じていいと思います。その愛には恐れることもなく、むしろ恐れというのを追い出してしまう。そして19節にあるように、我々は愛されているからこそ人を愛するわけですね。で、まあ、20、21にも続きます。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるならその人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していないものに目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛するべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。聖書にはね、隣人を愛しなさい、一番重要な戒めは全てを尽くして神を愛せよというのがあります。いろんな律法が旧約聖書にはたくさん書いてありますけど、それに勝るものとして2つの戒めが挙げられています。全てを尽くして神様を愛する、で同様に自分自身を愛するように隣人を愛しなさいという言葉がイエス様の言葉として残っています。隣人というのは、まあ、いろんな解釈できるかもしれませんけれども、聖書のいろんなところを読んでいくと、兄弟姉妹、同じ信仰を持った兄弟姉妹、当然同じ教会の兄弟姉妹含まれるわけですけれども、サマリア人の話にもあるように敵対していると思われる人たちが隣人となることもあるわけですね。で敵をも愛せ、敵のために祈れという言葉にもあるように、とにかく、まあ、全ての人が隣人という中に含まれる、この世という中に、共存している全ての人というのが隣人という言葉に含まれるんじゃないかと自分は思います。 目の前に見える存在があって、その人を大事にできないのに見えない神様を大事にできるかというと、確かに難しいかもしれない。でもまあ見えない存在だから愛するというのももしかしたらあるかもしれませんけれども、まあここに19から21で言いたいことは、身近な人として捉えてもいいんじゃないかと思います。多くの場合、あの兄弟姉妹って聖書に書いてあるときは全てじゃないんですけど、多くの場合が、例えばパウロがいろんな教会に手紙を当てているんですけど、その中で兄弟とか兄弟姉妹っていうときは、相手の手紙を書いている相手の教会の中の話だったりすることがありますよね。まあ、いずれにしてもその教会というのはコミュニティですので、その周りにいる人たち、もう目の前にいる本当身近な人たちをちゃんと愛しきれてないのに、神様のことを愛せないだろうと、そういうあのことをまあ忠告というか、イエス様から命令を受けているということで、ここでヨハネが書いているわけです。昔あの西郷先生がねおっしゃってたの、説教の中で言ってたのを思い出すんですけど、仲間同士で愛するだけだったらヤクザの方がよっぽどうちらよりも上手にやってるっていうね、まさにそうかなと思うんです。我々は本当同じ教会、まあうちの教会は本当今小さいんで、むしろそういう意味では簡単になってるかもしれないけど、これが、ま、もしも30人も40人もいる教会だったら、本当に我々がお互いその3、40人愛し合えるかっていうと、なかなか一人の人間には難しい話ですよね。でもそのちょっと前の箇所にあるように、神様の完璧な愛を受けてるんだから、それを周りに分かち合えば可能だということをこの箇所は教えてると思います。まあ、それがあの一応今日の聖書の解説なんですけれども、今日実はあの聖書箇所というか、まあネタがね3つぐらい私の中に候補にあったんですけれども、週報を作ってる時に今日は8月6日だということに気づいたんですね。8月6日が日曜日になるというのはあまりないわけです。いつもあるわけじゃないんですけれども、まあ広島県の中では広島市から一番離れていたところに住む、あの生まれ育った私なんですけれども、やっぱりあの広島県人にとってはそうですね、この8月6日っていうのはすごい、大きいわけです。というのが、私はもうあの戦争が終わってから26年ぐらい経って生まれたわけですけれども、26年しか経ってないんですね、言い方変えると。でも26年も経てばもう世代が変わってるわけで、戦争なんか全然わからないんですけれども、でも広島県で生まれ育ったというだけで、毎年8月6日っていうのは夏休みの真っただ中なのに、小学校から高校まで8月6日は全校登校日だったんですね。そこで平和教育というのを受けるわけです。原爆の資料を見たり、原爆関係の映画を見たり、ちょっと年が上になってくるとね、あの実際の被爆者の体験談を聞いたりして、それでまあ育ってるわけで、おそらく、広島と長崎で、生まれ育った人たちっていうのは、あの原爆が落とされた日っていうのはやっぱりあの日本の他の地方の人たちよりもあの思い入れが違うのかなっていうのを、感じるわけですよね。とはいえ平和って口先では誰でも求めるわけですね。だけどさっきも言ったように、あの身近な人とも争うことがある。むしろあのさらに愛しているはずの家族とも愛すること、あの争うことがあるわけです。その中であの常に人の文句を言ったりですね、愚痴ったりする中に平和もクソもないですよね。そういう中にそういう人たちが、そういう細かい平和を守れない人たちが世界平和なんか言ってる場合じゃないのかなと思うこともあるんですね。でもやっぱり平和を求める中でやっぱり根本的に必要なのが、やっぱりここに出てくる愛っていうものだと思います。あの相手に対する愛がないと平和なんて語ってられないんじゃないかと思います。多くの人が求める平和っていうのは、戦争したくない、怖いことが嫌だ、争いのような面倒くさいことを避けたいから平和が欲しいという、そういうなんか突き詰めていけば結局自己満足の世界に陥っている人も中にいるんじゃないかなと、自分はちょっと警告というかそういうのを感じるわけですね。本当に愛を持って平和を求めているのか、自分自身に対してもそうだし、多くの平和は平和と言って運動を起こして人と争っている人たちもいるわけであって、 本当に平和を求めているのか、周りを見てても自分自身を見つめても疑問かなと、疑問を持つわけですね。なぜかというと、結局そこには人間が持っている条件付きでしかない愛があるからだと思います。結局そういうものは利害関係につながるわけですね。本当の平和は今日ここで語られている神様の無条件の愛が必要なんじゃないかと思います。コロサイ人の手紙、コロサイ人への手紙の3章の12節から15節にはこう書いてあります。あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい、という言葉がコロサイ人の手紙にはあります。うちはね、結局今こういう小さい群れになったのもいろんな理由があると思います。このたったこんだけの人数で争って許し合えないなら、教会なんか大きくなってもダメです。自分はそう思います。むしろ教会外に福音を伝えよう、時が悪くても良くてもって言い方はするけど、まずこんだけの人数で争わず許し合ってっていうのができなければとは思うんですよね。別に立法的な言い方をしてるんじゃなくて、そういう、なんていうか、せっかく小さいというのはそういう意味もあって、今神様がこういうふうに導かれているのかもしれないと思うこともあります。だから喧嘩はするでしょう、これから。でもその後ね、どう解決していくかだと思います。いつまでも根に持って陰口言ったりするのが続くとちょっと違うのかなっていう、そういうのをクリアしないと福音なんか語れる資格はないと、そこまでは言わないし、イエス様はそういう言い方しないと思うんだけど、何度も言うように、もうこうやって群れが小さくなった理由はたくさんあると思うんです。理由というか、そのなんで神様がこうしてくださったかという理由ですね。こうなるにつながった、そんな原因というのは別のところにネガティブなことが多いんですけれども、もしもこういうサイズになったというのが導きであれば、そこは神様なりの理由がいくつかあるという、その中の一つかなと思ってます。人間の愛というのは制限がある愛ですよね。人間の愛だけじゃなくて、人間の世界、この世というのも制限ばかりです。ウルグアイの大統領の話聞いたことあると思うんですけれども、おととしまではウルグアイの大統領だったホセ・ムヒカっていう大統領がいて、賛否両論あるんですけれども、本当かどうか知らないんですけど、写真とかね、記事で見ると、大統領になっても大統領官邸には住まずに、自分が持ってた農場のボロ小屋に住み続けたという、そういう世界一貧乏な大統領と当時言われた人なんですけれども、その人が2012年に、ブラジルで行われた会議がありまして、世界の国連の、環境に関する会議で、力を持った西側の諸国の大統領とか総理大臣も集まってくるわけですけれども、そういう人たちは最初の方にスピーチさせてもらえるんですね。で、自分が言いたいこと言ったらさっさと会場を後にして、ウルグアイのような貧乏国はやっぱり順番後で、一番最後に喋ったのがこのムヒカ大統領で、その時にも会場ほとんど誰もいなかったっていう、そういう悲しい状況で、誰も話し合いなんかする気なくて、自分が言いたいことを、言ってすぐ帰ってくるという、そういう無責任な、いろんな国の首脳が集まった中で最後まで、残ってた、ムヒカ大統領はその場で、みんながきれい事を並べている中でですね、西側諸国、これにもヨーロッパ、欧米だけじゃなくて日本も含まれるわけですけれども、そういう西側の諸国が、贅沢にね、いろんな資源を無駄にしてますよね。消費っていう言い方は使いますけれども、この贅沢を全世界の人ができるほど地球には資源がないはずだろうっていうことを指摘するわけです。ドイツに1軒あたりある車、それをインドの家庭が、インド人がみんな持ったら地球の酸素は残るんだろうかっていう言い方から始まるんですけどね、この人のスピーチは。ですから地球の資源でさえも限りがあるわけです。海に汚水どころかゴミをどんどん捨てる国がたくさんあるわけですけれども、その海も無限じゃありませんよね。地球という限られた 中の話です。それで人類というのは自分で自分のなんていうか首を絞めている部分があるんですけど、その限界というのを頭に置いて人間というのは生きていない部分もあると思うんです。で、まあ、そのムヒカ大統領のスピーチの中で、ボリビアとかペルーにいるアイマラ民族っていうのがいるらしいんですけれども、そこに今そこでのことわざみたいなのがあるらしくて、それが引用されてるんですけれども、貧乏な人とは少ししか物を持っていない人ではなくて、無限の欲があっていくらあっても満足しない人のことだという言葉を残してるんですね。もう一回言いますけど、貧乏な人とは、少ししか物を持っていない人ではなく、無限の欲がありいくらあっても満足しない人のことだと。本当、まあ、まさにそういうことかなと思います。この世にはね、資源が、この世の資源というのは限りがあるので、クリスチャン同士でも奪い合いますよね。信徒を奪ったりね、教会堂を奪ったり、クリスチャン同士なのでなのに、特にアメリカなんかでは裁判を起こしてお金を奪ったり、そういうことはあるわけです。クリスチャン同士でも、残念なことですけれども。ですからクリスチャン同士でもそういうことがあるんですから、もうこの世の中にはそんなしょっちゅうそういうことばっかりですね。戦争もそうだし、犯罪の大半は何かが欲しいから犯罪を起こすんですよね。ただ単に人を殺してやれっていうのは最近は増えましたけど、やっぱり誰かを攻撃するときでも、相手を持ってるものを何かを欲しいから、奪い取りたいから、犯罪が起きるっていうのは大半じゃないかと思います。そんな感じで人間っていうのはいつも何か奪い合ってるわけですけれども、神様の愛は無条件であって無限なわけですね。神様が無限の方だからです。ですから我々は神様から愛を受けてるんだから、その無限の愛を受けてるんだから、それを惜しまず、分かち合って、そのイエス様のその福音っていうのをもうどんどん伝えていく使命に置かれてるんじゃないかと思います。決して言葉で伝道とか路傍伝道とか誰か教会に誘うだけが手段じゃないと思うんですけれども、まず周りの人たちを大事にしていくというその心ですよね。愛、行動じゃないです、心です。重要なのは、行動ばっかりに頼ったらただの、ね、行動が信仰につながるのかっていうことになっちゃうんで、でもやっぱり周りの人を大事にしようと思ったら自然にそれは行動につながる。それもね、絶対そうなるとは限らないですけど、ね、障害者の方とかで行動に移せない方々もいらっしゃいます。でも人を大事に思うこと、愛することっていうのはできると思うんですよね。で、我々のように五体満足な人たちはそれが自然に行動に移っても全然おかしくないと思うんです。だから、まあ、無限な愛を受けてるから、まあ、この限りがある世の中だけど、我々はその無限な愛をどんどん分け与えていいんじゃないかと思うわけです。まあ、そんな感じなんですけれども、まあ、今この小さい教会が、小さい教会に集まるのは別に小さいままでもいいのかもしれない。ただ教会外の人たちにもどんどん愛を分かち合って伝えていく、そういうのを、我々持っておくべきかと思います。一言お祈りします。神様、今日また、違う場所でこうやって礼拝をさせていただけることを感謝いたします。久しぶりに賛美歌以外のプレーズもさせていただきました。感謝します。まあ、とりあえず今月はここを使いますけれども、毎週、集められるべきものが集められて、心からあなたに礼拝を捧げることができますように。そして日曜だけじゃなく、この場から出てもこの群れから外れている毎日でも、我々が周りの方々に、あなたからいただいた愛を分かち合うことができますように、どうか我々をそういう形でも用いてくださるようにお願いします。感謝してイエス様の御名によってお願いします。アメン。